しい野菜と勇気を君に
どうも有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。実はですね今日が、新年一発目の、収録なんですけども、最近はですねひたすら隙間時間に土壌医の勉強してるんですけども、ちょっとね舐めてて、やばいですね。なんかもう今ものすごい焦ってるんですけども、今日はね、年末ぐらいからずっと楽しみにしていたゲストの方に来ていただいているので、ちょっとお話ししてこう息抜きしようかなと思っています。ということで、早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。ポッドキャスト番組パルサーの探し物スイス編からですね、サンダさんに来ていただいております。どうもこんにちは。
こんにちは、サンダと申します。
はい、はい、今日はありがとうございます。今スイスということで、ちょっとズームでやってるとねすごく明るくて、そちらはちょうどお昼ぐらいということなんですけども、
そうですね、はい、
はい、
お昼でいい天気です。
仕事終わったばっかりのところありがとうございます。
あ、いえいえとんでもないです。
じゃあちょっと簡単に自己紹介してもらえますか。
はい、私はですね今スイスに住んでいて、で2022年の4月からこちら その有機農家さんで働いてるって感じですね。一応研修生っていうことで入ってるんですけど、普通に働いてる感じですね。で、丸1年間ここでこう、はい、研修プラス普通の仕事とって感じで、うちの農家はその多品目でいろいろ野菜を作ってるっていう感じですね。あとは市場に直接行ってマルクトって言うんですけど、市場で直接お客さんに販売するっていうタイプの農家さんになってますね。そこで働いてます、
はい、いやもうポッドキャストさっき言ったそのパルサーの探し物っていう番組がですね、いつからですか。
これ去年の
10月ですよね。
全然最近ですね、10月とか。はい、
本当、始めたばっかりなんですけども、何だったかな、たまたま農系のつながりかなんかで見つけて、スイスで農業っていうタイトルだったんですよ1回目が。
そうですね、
これちょっとヨーロッパの農業っていうだけでも、これ聞きてーと思ったら、まさかの、有機農業だったんですよね。ということで、
そうですね、
もうすごくもう興味津々のところ、なんか聞きたい話いっぱいしてて、もう全部聞きましたけども、非常に面白い、淡々と話してるのがまたね面白いんですけども、はい、で聞きたいこといっぱいあるんですけども、まず今はそのスイスにいるけど、スイスに行く前っていうのは日本ではどういった仕事というか、卒業してすぐとかどういう感じだったんですか。
そうですね、一応私その1回学校出た後に、学生やった後に一回会社員みたいな感じになって、その後に実家農家なんで、その農業継ごうかなって途中で思い出して、それでなんかでも農業の知識全然なかったんで、一回その県の農業大学校に入ってみたんですよ。
で、
そこでちょろっと野菜の勉強とかして、でもなんかそれですぐじゃあ就農するっていう、なんかなんだろう、その覚悟がちょっとできなくて、でなんかどうしようかなって在学中、農業大学校在学中にいろいろ見てて、でなんか海外農業研修っていう、こうお金もちゃんとお給料もらいながら、なんかヨーロッパなりアメリカなり行けるらしいっていう情報を得て、それで普通に応募して、そのまま農業大学校出たらこっちに来ちゃったっていう感じになってますね。
いやでね、サンダさんの番組では自己紹介が一切ないんですよ。だから
忘れてましたね。自己紹介するの。
そうすごい聞きたかったんですけども、なんかねちらっと一回だけ実家が農業やってるっていうお話はしてたんで、
そうです、
なんか そこだけは聞いて、だからやってるんだっていうのは、分かったんですけど、ちなみに 差し支えない範囲で、あの家はどういう農業やってるんですか？
あ、そう、家もですねちょっと特殊で、あのうち農家ではあるんですけど、はい、野菜とかじゃなくて、あの畑箱農家なんですよ、うん、
あ、なるほど。じゃあ九州の方ですか？
あの沖縄です、私。
あ、沖縄ですか、はい、あ、だからパルサーっていうのか。
あ、そうです、そうです。
あれ、え、畑でパルって読むのは沖縄の、うんうん、なんていうの、読み方というか、
なんじゃないですかね。畑で春かパルどっちか言うんですけど、
あ、なんかサーっていうのが沖縄っぽいなと思ったんですけどね。そうだったんだ。
そう、だからなんかその自己紹介会をどっかで取るつもりでなんかその不思議なタイトルのまま言ってたんですけど、自己紹介会を取らずにそのまま言っちゃったから、なんだこのタイトルみたいな。
いや、だからドイツ語でなんかパルって読んだりするのかなとか思ってたんですけど、そういうわけじゃなかったんですね。
沖縄語ですね。
あ、沖縄語だったんだ。あ、で、まあその会社員辞めて、まあ、農業やろうかなっていう前に大学校行って、その後、うんうん、結構一般的には普通他の農家のところに研修に行ったりとか、はいはい、ね、まあ大体ね、そのまま家に入って親からこう教えてもらったりみたいなパターンが多いと思うんですけども、うんうん、まあ、この海外の方に行ったっていうので、で、うんうん、三田さんの番組の中でも、最初の方で結構触れられてたんですけども、うんうん、これ仕組みが、アグトレ国際農業者交流会、
ね、
JAEC とも言うんですね。ちょっとこれどういうのか説明してもらっていいですか？
わかりました。JAEC っていうのがこの特にその私みたいなこの海外で農業をしたいっていう人を、なんだろう、この海外の農家さんにこう斡旋するなんか派遣業者みたいなことを なんかやってるその団体 でそこに最初この海外行きたいってなったら一旦登録して、で自分の今学校で学んでることだとか興味のある分野だとかいろいろこう相談するんですよ、そこに、
はい、
それであと行きたい国とかも先に言って、それでなんか農家さんを探してくれるんですよね、うん、私に合うところ、
はい、
これが結構そう良くて、なんか分からないじゃないですか、言っても海外で働きたいって最初思ったとしても、農家で自分の興味ある、うん、例えば有機農家行きたいんだったらどんな農家があるのかとかその全部ドイツ語で書いてある、そうですよね、スイスの、うん、そう分かんないところをその相談したらこういう農家さんあるよみたいな教えてくれるとこなんで、結構いいですね。
あ、じゃあ今働いてるところもその JEC の方で探してきてくれて、
うんうん、ああ、そうです、そうです。
あ、うん、じゃあ今の農場としてはその日本人スタッフとるのは三田さんが初めての人ってこと？
いや、それも違くて、私で4人目なんですよね。なんでその日本人に対してのこのなんだろう、大丈夫な、大丈夫なんていうの、うん、日本人嫌とかいう農家さんではないんで、まあ、うん、全然。
なるほど、
そうなんです。
で、僕もちょっとホームページで見たんですけども、うん、まあ、農業の先進国である6つの国、アメリカ、デンマーク、ドイツ、スイス、オランダ、オーストラリア、この国の中から、
うんうん、
まあ、こう選べるみたいなので。
あ、そうですね、はい、
しかもですね、国の助成金もあるんですよね、これ。
ありますね。これなかなか今もなんか結構私たちの中でも物議を醸している。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
なんか長くなっちゃうかな、これ。
いやー、これ重要なんですけどね、めちゃくちゃ。
あ、ちなみに今はその助成金は三田さんももらってやってる。
私はもらってます、はい。
そして全国に1万5000人の OB OG ということで70年も歴史があるんですね、これ。
そうなんです。私は実はそこも期待して入ったんですよね、この協会。
あ、
その OB OG とつながりたいなと思って。
なあ、
全国にいるんで、るそれこそ世界中にいることになってるんで、もう OB OG が。
ちなみにこれってと登録して行きたいってなっても、うん、まあ、そういう多分登録してる人もいっぱいいて、
うんうん、
こう選ばれる、こうどういう基準で選ばれるんですか？
それもでもそんなに難しくないと思いますね。あの、その一応なんだろう、そういう面接みたいなのあるんですけど、別にその 極端にこの英語に対する恐怖心みたいなのがなければ、うん、英語とか多言語に対するのをもうだから向こうのそのだから面接してくれる人がもう判断するしかないですけど、それでなんでそんななんだろう、なんかこう知識専門知識を問われるとかも全然ないので、誰でも
トイック何点とか
ないんですよ本当に。
そういうないんですね。
それ最初私逆にびっくりしたんですけど、
ドイツ語もほとんどできない状態で行ったって言ってましたもんね。
そうそう、英語もそんな全然できないんです
ごいですよね。
それでよく取るなみたいな。
このでも JEC ってすごい仕組みだと思うんですけど、あんまり知られてないですよね。
そうなんですよ
ね。僕全然知らなかったですね。
いや普通の人知らないと思いますね。なんか農家さんでも知らないぐらいですから多分全然知名度なくて、うん、なんですよね。
今までじゃあその OB OG の人と会って話したりとかってしたことはあります？日本で。
ありますで私も最初そのたまたま OG の人に会って、なんかその私が行ってた農業大学校 の、
はい、
あの前いた先輩がそれに行ってる人がいて、で私がその農業大学校入る前にオープンキャンパス行った時にその人がたまたま話してて、その海外農業研修に行って、その後もう普通に働いてるんですけど、はい、その方は
でその人から日本の農場 で、
あそうです、日本
あ農場というか
どこにいるって言ったかな、 県の多分なんか働いてると思います、うん、普及委員か分かんないですけど、 その人から聞いて、なんか海外農業研修応募するといいよみたいななんかそこではふんわりしか聞かなかったですけど、でもそこでやっぱこう、あ、海外っていう選択肢あるのかってパッてなってっていう感じですね。
いやこれ年齢制限はでも確かあるんですよね、申し込める
年齢制限。アメリカが35歳とかかな。
あ、国によってある違うのか。
国によって違う。ヨーロッパ多分30歳未満だった気がしますね。
いやー僕も知ってたらこれは行きたかったな。こんな全然知らなかったな、こんなの
でも本当にでもアメリカが一番イージーですね、行くのは。
なんか他のコースは
ちょっと要件が、私ももう一回調べ直したんですけど、あのオランダが厳しいですね、結構行くの。そうですね、学士を持ってないとまず行けないのと、だから大卒じゃないといけないのと、 あと英語力もその向こうの受け入れ協会、オランダ の、 なんか農業留学生受け入れ協会みたいなところに最初つながれて、そこのオランダ人の面接官の人と英語でコミュニケーション取って、うん、こいつやる気あるぞって思ってもらえないとオランダはダメになったみたいです、はい、なんか
そうなんだ。
なんで厳しくな最近厳しくなったらしくて、
ですね。なるほど。
国によって違います、結構受け入れ要件が。
でこれ、まあ、6つの国がある中で、
うんうん、
サンドさんはなんでこうスイスにしたんですか？
ああそうですね、それは重要ですね。スイスにした理由っていうのが、
はい、
そもそも、まあ、国選びから始まったんですけど、まあ、アメリカにするかオーストラリアにするかヨーロッパにするかっていう最初3択で選んで、でヨーロッパ行きたかったんで、はい、もうそこはもうヨーロッパ行きたいだけで、
まあ、ヨーロッパは決まってたんですね。
そう
でもデンマーク、ドイツ、スイス、オランダってあったんですよね。
そうなんです。で最初はオランダって思ったんですけど、私学士持ってないんで、あオランダダメってなったら、
あオランダはなし、はい、
そうオランダなしってなって、そうオランダ行くために学士取るのもちょっとなってなったんで、
うん、
私その準学士なら持ってるんですけど、はい、ちょっとそれは、うん、めんどくさいなと思って、
うん、
でなったらそのいろいろその過去 の、 その OBOG の実績とか見てて、スイスは結構小農が多いんですよ。
おお小農で、はい、
そう少量多品目で、はい、いろんな野菜をこう頑張ってこう育てて、はい、それをマルクトに行って直接販売っていうので、うん、なんかいろんな野菜見れるし、その現地の人たちの生活と か、うん、なんかどういうのが好まれてるとかいうのも分かる。だから他のところだと結構そのキャベツ農家みたいな感じなんですよね。他の
単一品目で、まあ、日本でいたら農協に出すような感じだったんですね。
あそうです、そうです。
多分なんでそれも、まあ、流通に乗せてっていう、
全然ヨーロッパの機械見たりとか面白いとは思うんですけど、やっぱその農家さんにこう入ってこの家族経営みたいなところでどういう風にしてるのかっていう方が、私が将来やるとしたら多分そっち系になるかなっていう今のやんわりとした
なるほど
のがあったんで、まあ、どうせなら欧州でそれができてる人たちはどんなもんなんだろうっていうので、なんかスイスがいいのかなっていう風に選びます。スイスも、はい、農業国ではないので、実はあんまり、
そうなんですね、あんまり農業国じゃないんだ。
そうです、見た目だけ見た目だけ農業感ある感じ、ね、
実は行ったことあるんですよ、スイス。
あのそうなん
です、仕事でイタリアに行ってた時に、まあ、ちょっとだけこうスイスの方まで、まあ、いろいろあってこう足を伸ばすことがあってレンタカー借りて行ったんですけども、いやもうとにかく美しい国だなっていうのが、
ね、
もうめっちゃ感動しましたね。
本当に綺麗ですよね。
そうそう、イタリアもすごく綺麗な国なんですけども、まあ、ミラノからレンタカーでずっと登ってったんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
いやでもね、スイスはもうちょっと段違いにこう何もかもが美しくて、こう道がこう山の間をこう道が走ってて、こういきなり湖があって、こう岩の岩山がこうバーンとあって、古いこう石で作ったこう教会なのか、なんか建物があって、もう絵じゃんみたいなこんな美しい国と思ったけど、まあ、ひたすら物価が高いなっていうのが僕のすごい印象だったんですよね。
そうです、本当にそうです。農産物の値段ももう半端じゃないですからね、
はい、そうなんですね、まあ、でもそうやって、まあ、いずれ帰って自分で農業するときに、じゃあ、多分タバコ一本ではなく、まあ、いろいろやりたいなみたいなのも含めて考えたときに、こうスイスぴったりだなって感じだったんですね、は
い、そうですね、ちょっといろいろ興味の幅も広げられるかなっていうのもあったんで、
いやでも僕も行くならスイスかなもう行けないけど、
めちゃくちゃ、はい、いいところですね。でも住むにも、
いやー羨ましい、どうなんですか、沖縄よりはまあ全然涼しいというか寒いところだとは思うんですけども、過ごしやすいとか、
いやでも今年が変なんですよね。
あ、そうなんだ。そ
う、もう異常気象 で、 ってか欧州全体今年なんかちょっとひどいっていうか、暖かすぎるっていう不思議なことになってて、
そうなんですね。
そうなんですよ。なんで一旦雪来たんですけど、12月初めに、
はい、
中旬ぐらいかなに来たんですけど、それも全部溶けちゃって、でも今日中10度とかなんで、
あこっちもそうなんですよね。なんか12月にこっちもドカーンと一回降って、でももう全部溶けてすごく天気いい日が続いてて、なんか割とあったかい、まあ正月の人は全部あったかいなっていう感じなんですよね。ヨーロッパもそうなんですね。
日本もそうなんですね。
今はそのスイスの、まあ、農家のところで、まあ、研修生といっても、あのちゃんとお給料もらってやる研修生なんですよね。
あ、そうですそうです、給料はもらいます、なんで結構本気ですよね、その教える側も一応なんかその研修生だからちゃんと教えてくださいってその派遣協会の方からも言われてるみたいで、いろいろなんか教えようとはしてくれるんですけど、はい、でもなんか結構お金を払ってるから、まあしっかり働かさんとなみたいなところ
まあまあそれは意味合いがねやっぱ違ってきますよね。
普通に働いてます
うん、
あとやっぱドイツ語だと理解できなかったりとかするんで、
あ
難しいですね。
なるほど。でなんかこの作っている野菜の種類もやっぱり日本とこ全然違ってて、
そうなんですよね、
サラダっていうんですか、
サラダの種類が半端ないですね、
まあ、じゃサラダの種類、サラダっていうのは基本的にそう生で食べる野菜のことをサラダって一般的に言
うんですか。そうですよね、それもなんかおかしいですよね。なんかサラダっていうかあのドイツ語でなんかザラートっていうのを基本レタス系のこの一群、なんかそのキク科のレタス系のものを全部ザラートっていうんですね、とりあえず、
まあ、日本だと、まあ、レタスとかあの、サニーレタスぐらいしかないですけど、そっちだとあの、
ね、
なんだろ
う、
ね、いろいろありますよね、トレビスとか、
うん、
なんかなんとかリーフとかなんか、まあ、日本じゃあまり メジャーではないようなのがいっぱいあって、うん、そういうのを総称してサラダって呼んでるんですか？
あ、そうです、基本そうですね。全部でキク科じゃなくても、まあ、とにかく生で食べる、サラダに入れる系ならモザラートって呼ぶみたいな、
ああそういうことなんだ、
ところありますね。なんかだからそのキナ、白菜とかもなんならザラートって呼んでますね。生でまあ食べれるかみたいな。
今は年間通してその農場は何品目ぐらいの、まあ、品目っていうのはその、うんうん、例えばレタスだったり、うん、ちょっと分類がよくわからないけど、どれぐらいの種類の野菜作ってるんですか？
夏はすごくて、夏本当に、サラダ系品種が入れて多分40品目とか育ててて、
夏だけで、
そう、夏で40とか、
すごいな。
いやもう管理意味不明ですよ、はい、本当に。なんで夏40、冬15とかかな。でもトマトにしてもいろいろ品種もごちゃ混ぜに作ってるから、はい、
あ、そうです、ね、そうか、そういう火砕類もやってるんですね、トマトとか。他にはどういうのあるんですか、そういう実野菜というか。あ、
火砕類はまずトマト、うん、あとキュウリ、ナス、ピーマン、パプリカ、
うん、
ズッキーニとか
です。じゃあうちと一緒だ大体うちもそんな感じなんで
、うん、
で面積が結構広かったですよね。全部でどれぐらいあるんですか？
面積4ヘクタールですね。
で、あの小麦とかはないわけですよね？
ないです、ないです。あ、でも4ヘクタールだけど、あ、まあ、稼働してるのは2ヘクタールとかかな、
あ
ですね。で、あとは、まあ、休ませてたりとか。
あ、そっか、作付けのタイミングでこうお休みになってる部分があったりするって感じですよね、
うん、そうです。もう緑肥だけ撒いて休ませてるのも考えたら、まあ動いてるのは2ヘクタールぐらいですね。
それをそのご家族でやってるところに、うん、その三田さんみたいなスタッフが何人いて回してるんですか、そこは？
夏は 3,4 人私みたいな人がいて、うん、で冬は2人、はい、もう一人ですね、私と。
あ、
でもう一人パートさんがいるんですけど、その人は午前中しか来ないんで、
はい。
で、あの売り子は結構たくさんいますね。その市場マルクトの売り子は、う
ん、別なんですか？
そう、現地のパートさんがって感じ。
あ、その売り場に行ったらそこだけでその売り子する人がいるんですね。
あ、そうです。だから火曜日の午前中だけ来る人とか、そういう人もいますね。
そうなんですね。
そうですね、人は多い気がします。
へえ。いや、僕は面積すごく少なくて、まあ、ヘクタールでいうと 0.5 ぐらいしかないんですよ、
うんうん、
しかもそのうち野菜が多分 0.3 とか、まあ、0.4 ぐらいあるかなっていうぐらいで、まあ、ほとんど一人でやってるんですけども、
うん、
まあ、2ヘクタールこの人数だと結構忙しそうな感じですよね。
忙しいです。まあ、でも冬はイージーですけど結構夏はすごい忙しいですね。品目数も半端ないんで。
一番忙しいその春のいろいろ、あの、これからか、一番忙しい時期ですよね、多分。
そうですね、植え付け、春夏に向けて一気に植え付けてっていう。
いや、もう僕もあれなんですけど、3月から6月は1日も休みないですけど、
うん、
まあ、そうなりますよね、絶対
なりますよね。しかも一人だったら、まあ、ね、だいぶ
大変、
大変です
ね。大変ですよね。あ、まあ、あ、そっか。でもまあ比較的、まあ、そんなに極小ではなく、まあ、小の大きめの小のぐらいな感じですね。
そうですね、多分。なんかとっても小さいっていうほどでもないけど、
うん、うん、
まあ、でもこれぐらいが、なんだろう、儲かるギリギリな気がしますね。スイスっても物価が日本の2倍なんで、ね、2倍儲けないと日本の生きていけないんで。
え、ちなみにこう野菜の値段って、まあ、日本にいるときに安いなっていう感じありました？僕はすごく日本の野菜って安いなと思うんですけど、うん、そっちだとそのなんか物価抜きにして他のものとの比較で野菜の値段ってどんな感じですか？
うんうん、
肌感として。
スイスの話をしちゃうと、またスイスって他の欧州の国と比べると特殊ですけど、だいぶ高くて、なんかびっくり、私がびっくりしたのが、なんか一番人気の冬の野菜があるんですけど、うん、なんかヌスリザラートっていう名前の冬のサラダが、
車であのサンダさんの発音聞いてリピートしてますから勝手になんかそれっぽ い
完璧じゃないですよ発音、まあ、でも
ヌスリザラートですね。
そう、
はい、これが
キロで38フランするんですけど、
はい、うん、38フランキロ全然ピンとこないですけど、どういう野菜なのかもまだいまいちピンと分かってないですけど
まあでもなんか日本にないんですよ、とにかくこのヌスリザラートって。
あ、ないんだ。
そう、なくて、なんならスイスとオーストリアぐらいにしかないですね。でけど伝統的な野菜なんですよ、かなりこっちでは。
うん、なんか言ってたのは覚えてます。でこれがキロ38フランっていうのが、
そうっていうのが、
どうな
ん、でどれぐらいお客さんがそのマーケット、はい、マルクトでもう10人来たら10人買うんですよ、ヌスリザラート。
大人気ですね。
もう全員買うんですよ。買うんですけど、だいたい1人の人が買うのが 200g とか買うんですね、
うん、
なんで
200g、はい、
そのまあ 3.8×2 売れてくわけですよね、うん、
はい、
3.8×2 ってだいぶじゃないですか。 7.6 フラン
な、7フランって日本円でいくらぐらいなんですか。
日本円だったら1000円ぐらいじゃないですか。
あ、1000円ぐらい。あ、なんか全然相対的な価格のあれがわからないからあれだけど、まあ野菜に、うん、1つの野菜に1000円出すっていうのは結構すごい金額ですね。確かに。
そうですね、1食分のサラダに、
うん、
なんか1000円出すんだみたいな。
へ
え、なんかそれがスイスの。
じゃあ野菜の価格はある程度なんていうのかな、日本みたいにものすごく安いっていう感じじゃないですね、うん、そっちでは。
まあでもこれはビオだからっていうのもありますけどね。あ、ビオっていうのはあれですね、有機農産物ですね、はいはい、自分のポッドキャストでもそう話してるんですけど、そう、有機農産物大好きなんで、スイスの人たち。
ああ、そうなんですね。はい、
なんでその有機農産物が欲しいから、そのこの私たちに生き延びて欲しいから高くてもちょっと買ったろうみたいな心意気があるんですよ、ね、結構
ちょっともうみんなに聞いてほしいそうなんですよ、もう本当にね、有機農家が持続的じゃなければ、まあ、うん、有機農家の生活が持続的じゃなくて有機農業続かないんですけどね、本当に、うん、まあ、有機農家に限らず農家の、ね、生活が持続的になるぐらいの値段はやっぱり再生産できる価格じゃないと ね続けられないですよね
っていうところは、うん、はい、ありますね、うん、
ちなみにだいたいそのビオノっていうのはアベレージで何パーセントぐらいこう高いんですか、普通 の他の一般的な野菜に比べて。
何パーセント高いんだろう。
日本だと2割ぐらい、
ぐらいです、
ね、2割ぐらいかなっていう印象です。
もっと高い気がする。でも3、4割高い気がする。でも産地にもよりますけどね、スイス産だと高いとか。
まあ、いわゆる国産ってことですね。
そうです、国産は高い。まあでも3、4割高い気がしますね、うん、
で、そちら そのスイスのその今サンダさんが働いてる農場みたいな、そういうそれぐらいの規模だったり、それよりも小さい、まあ、うちぐらい、うん、まあ、0.5 ヘクタールとかそういうぐらいの小農って各地にわーってこういっぱいいるんですか、スイスって。
あ、そうですね、スイスは本当にそういう、なんだろう、小さめの農家さんが多くって、で多分なんかそういう小さい農家さんが残ってほしいみたいな、このスイスのなんか全体の、なんだろう、そういう方向性もあるんですよね。なんかその経済的なインパクトはそんなに、やっぱ金融で伸びてった国なんで、うん、そんなにないんですけど、農業は。でもそのやっぱ景観保持、そう、スイス銀行、景観保持にはやっぱりこう廃寺的な農業みたいな、酪農野菜なんかそういう感じがあるんで、なんか小さい農家残そうみたいなところはやっぱあるっぽくて、あとあれもあります、農業でその認定農家ならその給料がありますね、はい、補助金。 あの、
あ、聞いたことはあります。はい、
そうですね。
そのなんで多分勇気でやってるともらえるってことですか、それは。
それは
じゃなくて農業だったら、
農業だったらだったと思います。
あ、農業だったらなの。
うん、
手厚いですよね。まあ、うん、本当に食えなくなったらね、誰も生き残れないから、それは大事に、うん、公共インフラだとも思うんですけどね、農業っていうのは。
で、私なんかその補助金のことを、うん、あのうちの社長にいくらもらってるのか聞こうとしてみたんですけど、うん、3日前ぐらいになんか全然もらってないよみたいに言われて終わっちゃいました。もらってるけどみたいなもらってるけど足りないよ全然みたいな感じで。
ああ、そういうことね。
ちょっと後でまた調べてみようと思います。
じゃああれですね、本当に消費者の方も割とそういう人たちに残ってほしいっていうのがあって、さっき言ったその、うん、まあ、マルクと、これ、うん、マルシェですよね、マルクとってい
う。あ、そうです、つまりマルシェ。
そういうなんだ、農家が直接そこに売りに来たりとか、
うんうん、
まあ、そういったような場所で直接こう買って、
うんうんうん、
っていう感じなんですね、スイスでは。
ですね、まあ、マルクともう日本となんか売り方とか違うのかなって思いますけど、
そうなんですか。
全部キロ単価で売るんですよ、マルクとも。
ああ、量り売りってことですか。
そうです、全部量り売り。
うん、
まあ、でも日本も
そうなんですか。いや、日本は、まあ、農家ごとにスタイル違いますよね。結構でも袋に詰めて最初から持ってく農家も多いですね。
うんうんうん、
うん、まあ、スーパー、ヨーロッパのスーパーって結構その場で測ってこうバーコード出してコピッとこうシール貼ってみたいな、うん、
ですね。
僕最初あれ全然分からなかったですけどね。
いや、あれ困惑しますよね。買い方が分からない、まずみたいな。そうそう、う
ん、この野菜は何番のどれなんだか全然分からんみたいな感じで、そうそうそうさ、やったな、
うん、
なるほど。じゃあね、1日の働くこの、はい、スケジュールみたいなの、まあ、そちらの番組でもお話ししてたと思うんですけど、
うんうん、
何時に起きて、うんうん、どういう感じで一日やってるんですか。
うん、なるほど。それは、例えばまず基本的には7時始業なんですね、
はい、
7時始業なんで、まあ、その1時間前ぐらいに起きるじゃないですか
、うん、
で7時に仕事始まって、で一旦12時まで働くんですよね。
はい、
でその7時から12時の間に15分休憩が1回あります。で
15分が1回、はい、
その12時から13時で1時間休憩取ります。
はい、
でまた1時から、
はい、
1時から6時まで働きますね。
おお、そこでも15分休憩1回ぐらい。
でその間も15分休憩が1回あって、
はい、
って感じなんで 1.5 時間休憩あるけど、
ね、9時間半ぐらい
高速時間が、そう、高速長いなっていう状況になってます。
結構長いですね。
いや、これ最初は結構インパクトありました、ね、これ長
っ。うん、長いな。日本だと、まあ、夏は朝早いですよね、けど昼休みは結構長めに取ったりとか、
うんうん、
あとなんか休憩がなんか15分っていうのが意外と短いな、
うん、
ビシッと15分なんですかそこは。
いや、それがそう、なんか私ここに来る前まではそのヨーロッパとかって結構時間がピシッピシッとしてるっていう勝手なイメージだったんですよね、
はい、
なんかその、
はい、
もうお昼ってなったらもうはい休憩みたいな、もう仕事途中でも切り上げてみたいなイメージあったんですけど、全然ここはあの個人農家さんなんでそんなことなくて、こう休憩は短いですね、いつも。なんで15分休憩も15分休憩してるけど、はい、あのこう社長とかが次の作業についてミーティング始めて、うん、これ休憩なのか何なのかみたいな状況になったりとか
、あ、ちなみに例えば今日だとどういう作業をしてたんですか。
あ、今日は、土曜日の今日土曜日なんですけど、はい、土曜日の作業の内容は午前中だけ働くんですね。で、
うん、
まあ、朝7時に行って、で、あの金曜日にマルクトに行ってるんで、マルクトのちょっと片付け、
はい、
持って帰ってきた、
はい、
その空になったケースに残ってる残渣、野菜の残渣とかをきれいに片付けたりとか、
はい、
あとはあのチコリーっていう野菜があるんですけど、 チコリの収穫と、うん、またなんだろう、チコリってちょっと作り方が特殊なんですけど、その次のチコリを植える作業、はい、植える作業、
芋みたいなやつですよね。
そうです、そうです、水耕栽培みたいなことをするんですけど、そのチコリをひたすら植えたりしてました、今日の午前中は。
1週間でいうと、その金曜のマルクトっていうのが毎週ある、うんうん、定期のマルシェっていうのが、マルクトっていうのがあるんですか。
火金、火曜と金曜の、4時間だけマルクト行きますね。で、あの午後もあのうちの会社の目の前にその八百屋スペースをあの作ってあって、で午後はその
自社農園の、
そうです、店舗で販売みたいな感じなんで、カーキンはだから1日野菜を売る日だったりしますね、
はい、ちなみにその野菜の出荷先としては、今はそのマルクトとその自分のところのお店と、うんうん、他にもどっかそういうビオのスーパーに卸したりとか、うんうん、そういうのもあるんですか。
それが私びっくりしたんですけど、なんと自社のみ。
わあ、利益率マックスのやつですね。
もう理想の塊だなと思いましたけど、これで全部さばけるのやばいみたいな。
うん、それが一番本当はね、みんなやりたいけども、うん、
最高ですよね。
なかなかできないですよね、それは。
うん、いやだからこそやっぱそのたくさん作ってっていうのがあると思います。その種類とか。あとお客さんに、常連さん多いんで、次何食べたいっても聞いちゃうみたいな、う
ん、おー、なるほど。
それで来年の作付け考えるみたいなところもあったりとかして。
じゃあその経営してるのは、その農園、夫婦がその経営してるって感じなんですか、うんうん、その農園っていうのは。
そうですね、多分夫婦、多分夫婦って、もう、う
ん、はい、旦那さんも奥さんも結構こうバリバリそういうところにも出てって、わーっとこうコミュニケーションするようなタイプで、
うん、あ、そうですね、
お客さん捕まえてるって感じなんですね。あ、うんうんうん、まあ、やってることは日本でも別にね同じなんでしょうね。
似てると思います、やり方は、
うん、
ヨーロッパの中ではだからスイスぐらいなんじゃないかなっていう、こういうやり方してるので
、あの日本だと、まあ、そういう風なパターンでうまくいくにはやっぱりこう街じゃなきゃ厳しいんですよ、
うんうんうん、
やっぱり東京、例えば青山、
ね、
青山なんて言ったかな、こうすごいでかいマルシェとかあるじゃないですか、うんうん、ああいうとこ行ったらお客さんもいっぱい来るし、
うんうんうん、
まあ、その代わりになんか農家もめちゃくちゃ出てるみたいなんですけども、
うん、
スイスの今あの三田さんいるところでは結構その都心に、都心というかもう街に近いんですか。
あ、割と都市近郊型かなとは思いますね。あのとっても都会じゃないんですけど、てかそもそもスイスに都会がないっていうのはありますけど、
ああ
の、まあ、どちらかというと街寄りだとは思います。なんで人も来るし、はい、
そこまでは車で、まあ、ちょっとこう距離があって、うん、でそこのなんちゅうのマルクトにはテントみたいなのを建てて、こう野菜を売るって感じなんですね。
そうですね、毎回テント建てて売りますね。私たちがいる村よりはちょっと車で片道30分とかかかる、あのちょっと大きめの町に、程よい距離のところにあるので、
程よいですね。それぐらいがベストなんだよな。
そう、売るんですよ。なんで、そこの町の人が午前中は買いに来てくれるし、で村の人とか車持ってる人は実店舗の方に来てくれるしみたいな。
あー、なるほど、そうか。じゃあその周りにはあんまり、まあ、競合っていうとあれだけど、同じようなスタイルの農業やってる人はそんなたくさんはいないんですか、今いるところは。
たくさんはいないですね。
なん
で一人勝ち、うちの村では一人勝ちしてると思います、結構。
あー、なるほど。
村の野菜八百屋みたいな。
ちなみにオーナーおいくつぐらいの方なんですか。
オーナーが、50半ばぐらいで、ちょうど20年目ぐらいって言ってましたね。
あ、へえ、
新規収納なんですよ。そう。
あ、新規収納で、へえ。でもっとこう、まあ 30代とかそういう若い人が入ってきてそういう農園始めたりとかっていうのを今日本だと結構ね、うんうん、あの新規就農っていうと割と勇気でっていう人多いんですけど、
うんうんうん、
そういう人はそっちでも増えてる感じなんですか？
いや全然増えてないと思いますねやっぱなんだろう、農業はだからそこも日本どうなんだろう、日本は若い人ちょっと興味出てきてるけど、
うん、
スイスはやっぱもっと儲かる仕事が、
ああなるほど、あ別にいろんな何産業、まあ、時計とかもあるのか、時計があったりその金融があったり、
うん、あの例えを言っちゃうと、でもそのスイスの GDP が高いのってやっぱ銀行でバーンといったっていうのは大きくて、はい、うん、なんか小さい国って逆に GDP 上がりやすいみたいな、
あ
るのがあるじゃないですか、
はい、シンガポールとかもそうですよね、
うん、そうそう、うん、それで底上げがされちゃってるから、もうあらゆる簡単な仕事も全部賃金高めみたいな、うん、コンビニ店員とか、
あなるほど、あなんでだからあんなに物価高いのか、
そうなんですよね、コンビニ店員月50万もらってるらしいですよ
すごい話だな。
ってなると、いや農業やらないかじゃあってスイスも。
あそうなんですね。なるほど。
うん、
じゃあちょっとまあたくさん聞きたいことあるんですけど、次にですね。あのに日本ではじゃあ有機農家のところにはその研修、うんというか、まあ、実際行ったことがあまりないですか、サンタさんは？
そうですね、有機農家は実はないですね。観光のピーマンパプリカは行ったことあるんですけど、全然有機農家で研修できてないですね。
まあ有機でも観光でもあんまりこう関係なく、やっぱこう気候というか、まあ、土とか、うん、この草の生え方とか、
うんうん、
あらゆることが多分違うと思うんですけども、どういう印象ですか、うん、スイスの農業はなんか日本よりやりやすいとか、うん、なんか大変とかそういう感じでどういう印象なんですか？
いやー、やっぱ気候条件はいいと思いますね。ヨーロッパは簡単
簡単って言ったら、やっぱり雨が少ないっていうか、
うん、
まあ、夏雨少ないですもんね。
そうですね、なんか湿度がそんなに高くないんで、うん、なんか草生えますけど、うん、やっぱ美容だと生えるけどっていう感じですね、うん、こんぐらいならまあ良くないっていうぐらいの草で終わりますね、うん、なんでちょっと草引きとかするけどっていう、ね、そうですね、うん、日本尋常、私の住んでた沖縄とかもなんか虫はでかいし、
まあ、
草はもでかいしみたい
な、沖縄はちょっとね、うん、あの全然また違いますけども、
に比べたらまあ全然草生えないかなっては思います。なんで、うん、
なるほど。あの一般的にこう日本の有機農業が難しいのはやっぱり日本はすごい湿度が高くて、
うんうん、
で、まあ、草との戦いもすごい大変だしっていうので、うん、まあ、ヨーロッパなんかに比べて難しいから、まあ、日本の農業って結構農薬使う量が多いのは、まあ、この気候のせいでしょうがないみたいな感じの話があるんですけど、
うんうん、
やっぱりじゃあ湿度が低いから病気とかも、まあ、美容でやってるからわからないかもしれないけど、うん、どうですか、あんまり出ない感じですか？
そっちだと病気めっちゃくちゃ出ますね。
あ、出るんだ。
あの土定番というか、なん、あのキュウリとかやっぱ、
あ、はい、
なんかトマトとか楽しいですけど結構抑えられるから、うん、キュウリはちょっとやられますね、病気に。
あ、もう出たら終わりみたいな感じですよね。
出たら終わりです。
で、打てる手はないですからね、はっきり言って。
そうなんですよ、うん、なんで今年もだから、そのなんだろう、丸々潰したエリアみたいなのありましたね、キュウリは。
ああ、そうなんですね。
なんかもう博打ですね、なんでとりあえず植えてみたいな
ちなみに、まあ、僕はちょっと小のラジオも聞いてくださってると思うんですけど、うん、あの堆肥を作って、まあ、それ、まあ、堆肥と言いながら肥料分を当てにしてそれでこう栽培してるんですけど、うんうん、そっちの有機だとどういう資材を使うんですか？
あ、もうこっちだとその一応美容だと、まあ、やっぱ化学肥料とかは全然使わなくて、うん、でそのなんだろう、美容の認証されてる農薬とかもあるっぽいですけど、うちの農園は全く農薬は使わないんですよ。
あ、そうなんですか。
で、
日本だとジャス認証のやつですね。
そうですよね、ジャスがあると思うんですけど、そういうのも使わなくて、で、肥料は完全にコンポスト、うん、堆肥ですね。
コンポストっていうのは生ゴミのってことですか、それとも、
あ、そうですね、うちの農場は生ゴミ堆肥作ってて、
自分で作ってるんですか。
そうです、そうです、完全に自分たちで作ってますね。
すごいですね、
うん、でもなんか本当にあれですよ、この今あの高谷さんのバックにはなんか堆肥車映ってると思うんですけど、
はい、
なんかそう、こういうなんかこう立派なちゃんとしたものがなくて、やっぱ乾燥してるからいけるのかな、
うん、
なんかその全然あの空いてるスペースに
ドー
ンって置いて、そこに布かけてやってる感じなんで、あ、これでいけるんだみたいな。
そうなんですよ、ヨーロッパの方はね、あのこうかまぼこ型にずっと置いて、上にこうなんか布みたいなやつで、うんうん、
本当にそれです、はい、
かけとくと全然できるんですよね、まあ、でローダーかなんかで 2,3 回切り返すだけで多分 それなりのものができちゃうっていう。
そうですね、なんか一生懸命すごい切り返してるイメージもなくて、なんか結構、あ、そういう、うん、簡単そうって思っちゃう。
あの帰ってきて日本でそれやったら全部腐りますからね。
うん、
ダメですよ。
ほら、おーってこれがヨーロッパみたいな感じですね。
じゃあ
見た感じは
あれですか、自分のところの野菜くずとかそういった残骸を使ったりとかして堆肥を作ってるって感じなんですか。
あ、そうですね、本当に。でうちの農園の主力商品が、あのさっきもちょっと話に出たザラート系、うん、そのサラダ野菜系がたくさんあるんで、はい、その出荷調整でいっぱい残差が出るんですよね、
うん、めっちゃ出るでしょうね。
なんでそれが結構主 なんか材料って感じですね。 あとはその藁とかは全部購入して堆肥のために、はい、
あ、購入してるんだ。まあでもなんかそっちだといっぱいありそうだよな。
そんな高くないと思います。あの結構牛農家とかもたくさんいるし、
あ、うん、そうですよね、酪農も盛んでしょうからね、うん、
唯一安いもの牛乳ですからね、スイスで。
なるほど。他にはなんかこうこっちならではだなみたいなやり方というかそういうのってありますか、スイスならではだなっていう。
スイスならではの、え、何があるかな。スイスならではのもの、
あのビニールマルチとか使うんですか。
あー、ビニールマルチ一応使いましたね、キュウリのハウスで。
あ、使っ、あ、じゃあそのザラートとかでは使わないんですね。
ザラートはもう一切使わないですね、全部もう路地のままで、
はい、
あの除草もあの三角砲でひたすらこの削る表面を、
はい、
これがめちゃくちゃしんどいんですけど。
そのレタス系とかっていうのは苗作って植え付けるんですか、それとも種を直接まくんですか。あ、畑に
苗は そこ分業されてて、もう完全に苗は仕入れてます、はい、ザラートの。
あ、そうなんですか。
そう、苗屋さんが
いて、自社とか自分の農園では作ってないんですか、苗は。
作ってないですね、苗は。あの花とかも売るんですけど、はい、春は花とかの箸はするけど、
はい、
苗はなんか作ってたの、いや、いちご、あ、違うな、いや、全部買ってますね。いちごはランナー使ったりはするけど、
はい、
でも基本買いますね、最初。
あ、そうなんですね。まあ、じゃあもうひたすら、まあ、栽培というかその路地での栽培の方に集中してるという感じで、
ですね。
なるほど。まあでも苗ね、やっぱり作るってなると結構気使いますからね、苗作りの方で。
そこの余力はないかなっていうところなんですかね。
なるほどね。まあそれで苗で植えるから、あとはその三角砲で草取り頑張るみたいな感じで。
そうです、ひたすら削るっていう。あと雨降んなかったら水やりもしなきゃいけないんで。
あ、そうか。
そうです
ね、あ、そうかそうか。日本だと結構、まあ、土によって、うちの方なんかほとんど水やりしなくても大丈夫なんですけども、
あ、
やっぱ基本的に乾燥しやすいんですね、多分、
うん、
うーん、
水が高いって言ってすごい社長が嘆いてますね。
ああ、そっか、そういう問題もあるんだな、
うん、
分かりました。 じゃあですね、ちょっとこれ結構これがまあ一番聞きたかったぐらいのことなんですけども、
うんうん、
まあ、今三田さんそういうビオというか、まあオーガニックの農場に勤めてそういうのを生産してますけども、よく日本にいるとこう、まあ、最近こう農薬とかの話がいろいろある中でヨーロッパは進んでいると、うんうん、で農薬をこう使わないみたいなような話よく聞くんですけど、
うん、
現地で実際どんな感じなのかなとずっと思ってたんだけど、向こうのメディアで、うん、言語で読んでもちょっと全然わかんないし、うんうん、日本にいた人がそっちに行った時どういうふうに感じてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたかったんですけど、うん、そこら辺どう？
私も本当に来る前それ気になってたっていうところはあって、
うん、
実際この私の肌感のこの、
ああそうです、うん、自分の印象でいいですけど、
いやー、なんだろう、こっちの美容に対するなんて、まあ、農家さん、特にうちの農家は、あれ待って、どうやって話そう、難しいですよね、
難しいですね、はい、
美容、まあ、なんかその技術的にこっちの美容がすごい進んでるかっていうと、
うん、
それはちょっとよくわからないなっていうのが今の印象で、はい、その草取りとかも結局ね、こうなんだろう、マンパワーというか
、うん、まあ、
ひたすら結構三角砲で削るとか、はい、なんかそういうやり方でやってるっていうだけなんで、うん、そうですね、
うん、
そんなにだからその特別なことしてるってはあんまり思わない買ったですね、うんうんうんうん、あとやっぱその湿度ないから日本より多分対策してるところが逆に少ないんで、こっちの方が美容進んでるとかっていうことはそんなにないかなっていう印象はあるんですよね
作りやすい環境ではあるということですね、日本に比べると、うん、で消費者の方のこの心理としてはどうなんですか、日本はどうかな、これもまた僕の印象だから難しい、なんか言い方が難しいんだけど、まあ、結構アンチ農薬化学肥料みたいなようなことで勇気を選んでるような人たちも結構いるんですけども、うんうん、そっちの、まあ、ヨーロッパだとどんな感じなんですかね。
あー、ヨーロッパで私の印象はそのヨーロッパの方が環境意識の方に目を向けられているみたいな風に、私は最初そう思ってたんですよね。でも実は、
はいはいはい、
結構意外と日本と同じだったんですよね、現地に来てみると。そこはちょっと、
あ、そうなん、いや僕
そうなんです
よ、ね、環境意識なんだろうと思ってたら、 やっぱりそういう感じのなんて、まあ、日本と同じような感覚の人が結構いるんだ。
そういうタイプの人、一般の人はそういう人が多い、うん、し、なんなら農家さんとかも何人かやっぱ、うん、うちの農業以外も、まあ、話す機会ありましたけど、
はい、
まあ、言うて結構思想強めなのかなって思いました、農薬を使うかどうかっていうのは。いやいや、気持ちの問題みたいな。
これね、僕は今もうガツンとすぐ分かりましたけども、思想強めな感じなんです
なるほど。いや、農薬とかみたいな感じの、
うんうん、
でなんかもうだって使わなくてもできるじゃんみたいな、まあ、でもそれはその通りだと思うんで、
はい、
なんでそんな、はいはいはい、なんか特にうちの子奥さんの方とかは結構なんか、
うん、
化学農薬みたいな感じの、
うん、なるほど、
なんかアンチな感じ
なんで、あ、そんな感じなんですね。
そう、でも人によりますね、環境意識、社長はまたちょっと環境意識の方が強いかったりとか、まあ、農業者は確かに環境意識っていう人も多いかもですけど、消費者はやっぱりその農薬が使われてないイコール美味しいとかっていう人が、ヨーロッパも全然そっちだと思いますよ、どっちかっていうと。
あ、そうなんだ、うん、なんかちょっとイメージと違ったな、まあ、イメージと違って面白いな、
うん、イメージと違いました、私もなんかその環境にいいから絶対にその美容を選択した方がその地球のためにいいんだみたいな方向性もあるのかなって思ってたけど、まあどっちかというと食の安全みたいな方が強めですね、多分。
じゃあなんか最初から聞いてて思ったのはあれですね、根底にこうあるこう買い方みたいなのが多分違うっていうところで、
うん、
なんか進んでるみたいに受け取られるんだと思うんですけど、多分その、うん、まあ、マルクトとかが多分もっと日本よりもなんでポピュラーな感じなんでしょうね、うん、まあ、そういうところで買うっていうのが、うん、まあ、昔だったらにあの日本でも八百屋さんで野菜を買うとかだったけど、うんうん、今はもうみんなスーパーに行くようになっちゃったけど、今もそういう八百屋さんだったりマルクトに行って買うみたいなのが、うん、そのまま残ったりしてるから、なんかそういう、うん、そういう野菜を選ぶ人も多いっていうことなのかな。
あとやっぱマルクトが流行る理由っていうのはもう一個あって、ヨーロッパってあのお店開いてないんですよね夜
あ、なるほど、はいはい、
そう、それは結構でかいと思います。なんかスーパーも8時に閉まるんですよね。し、日曜日、土曜の5時以降と日曜日丸1日まず開いてないんですよ。
え、日曜日空いてないんですか？
日曜日は何にも空いてないです
ちょっと大阪人とか行ったら乗っ取られますよ全部それ
いや本当に、だから日本ってめちゃくちゃ暮らすの簡単ですよ
いや
あの日本のこれを聞いてくださってる方々にすごい伝えたい、うん、日本暮らすの簡単
いやいや、もうね、もうずっとぬるま湯の中にいるとそれは当たり前になっちゃってますけど、本当に日本ってもうあのコンビニどこに行ってもあって、うんうん、あんな美味しいコーヒー飲めて、スーパーも最近もう深夜までやったりしてて、
うんうんうん、
なんちゅうね便利なんだろうっていう。
そうなんです。あとなんかその産直お取り寄せとかも簡単じゃないですか、
うん、
そういうのとかもそんなに発達してないんで、だからそのユーザー側がその選択的に美味しい野菜を取りに行かないといけないんですよね、その行って自分が。だから
なるほど、
その、うん、もう自分のひいきのマルクトを見つけて、うん、マルクトっていうか、うん、その露店なり、なんかそういう農家なりをもう発見して、うん、ここの野菜が一番うまいじゃんって決めたらもうそこでずっと買い続けるみたいな。
あ、この人いなくなったら本当に困るから、
うん、だからもうこの人には投資しようみたいな、そういうテンション感は結構あります、うん、こっち多分。
そっか、なんか先に進んでると思ったら2週ぐらい遅れて、いまだにそういう風にせざるを得ないみたいな感じなんだな。
それあるなって思ったんです。こっち来るまで本当にそんなこと考えもしなかったですけど、
なんかすごいな、価値観が全然変わるっていうか、
うん、
本当にイメージだけで勝手に思ってたな、
うん、
そうなんですか。
いやでもまあ、だから逆に日本もそういう方向性でいいのかなっても思いますけどね。その
僕は結構最終的にはもうこの前白川町黒川っていうところにいるんですけど、うんうん、こっから一歩も出ないで、
うんうん、
あの黒川だけの中で全部完結できたらいいなぐらいに思ってるんですよね、
うんうんうん、
ここで、まあ、自分で野菜売って、でまあ堆肥も自分でここの材料で作ってみたいな感じで、ここだけで循環できたら別に他に売りに行かなくてもいいし、
うんうん、
けどまあ今はちょっとそこは行かないので、ある程度まあこう流域自給みたいな感じの考えで、こうまあこう 川を伝って名古屋の方まで含めてぐらいな範囲ぐらいがちょうどいいかなぐらいに思ってるんですけど、ね、遠くに運ぼうと思うといろいろエネルギーも必要だし大変だし、でももうみんなそれに慣れちゃってるんですよね、うん、日本の場合は、うん、当たり前すぎて、
やっぱりその場所で採れる野菜を旬の時期に食べるとか、そういうのが一番美味しいじゃないですか。
そうなんですよ、うん、
なんで そこで今なんかよく育ってるものをこの季節は食べようみたいな暮らし方でいいのでは、うん、っていう、こっちに来るとよりそれが、
うん、なるほど。いや面白いですね。なんかそっ、まあ、日本の和食も普通にこう季節ごとのいろいろっていうのがあるんですけども、あのヨーロッパの方が本当に、うん、あ、この今のこの時期になったらあれが美味しいからみたいなつって、あの料理食べたいみたいなのってすごくはっきりあるような感じがしますね。
それ強いと思いますね。なんでお客さんも今何月だからそろそろこれが来るでしょみたいなめっちゃ言ってくるんですよね
あ
もうちょっと待って待って、あと2週間後みたいな言ったりとかして、そう、
ああ分かるな。それ僕もイタリアに行ってる時、今イタリア行くんだったらもうこれしかないだろうみたいな感じで、なんか秋に行った時は、うんうん、なんとかっていうタケノコ、あ、タケノコじゃない、このキノコが、
うんうん、
ボルチーニタケか、
あ、
今出るからもうそれのなんとかを絶対食べるべきだみたいな感じで、
うんうん、
もうみんな同じこと言うんですよね
うん、
あでもなんかそういうのってすごいいいなと思った記憶があるな、うんうん、なるほど
です、ね、
いや面白かったですねいやじゃあですね、最後に、まあ、ちょっと最初のところでも少しお話ししてもらったんですけど、
うんうん、
この研修は残りあとどれぐらいの期間なんですか？
いやもう全然ないですよ、あと2ヶ月私も1年で終わりなんで研修も。
そうなんだ、
本当はもっと長くいたいんですけど。
それって何、ね、その JEC で決まっている期間っていうのが1年なんですか、
はい、あ、そうなんです、研修期間って。なんでアメリカだと1年半マックス入れるんですけど、
はい、
スイスが1年、オランダがなんか半年とか、なんかいろいろ違いますね。
まあ、1年って結構あっという間ですよね、うん、まあ、ようやく慣れてきてなんかリズムつかめてきたなと思ったら、
本当にやっと慣れたと思ったら卒業っていう。
そうなんだ。あ、じゃあもう3月、まあ、年度の切り替わりぐらいでもう日本に戻ってくるって感じなんですね。
うん、そうです、そうです。
で、じゃあその帰ってきてからなんですけど、今のところどんな計画なんですか、うんうん、日本に帰ったらこういうことしようみたいな。
まあ、今のところの計画はやっぱ帰ったら、うちの実家はハタバコ農家なんで、まあ、はい、私が野菜とかやりたいってなったら、まあ、野菜部門は一から始めるとかっていうことになっちゃうんで、その前にちょっと一回日本のなんか農業もちょっと、日本っていうか沖縄の農業もちょっと知っときたいなと思って、一旦その今沖縄の方の有機農業の会社やってる法人さんに一応内定なのか、なんか一応なんか行きますみたいなことはなってるので、一旦そこでまたちょっと修行して、私も全然まだなんかあれなんで、知識不足なところはあるんで、
まあ、日本でやるのはまた全然違うでしょうしね。
そうですね。
しかも沖縄だからな、なんか僕もよく分かんないけど、僕石垣に友達がいて、パイン農家なんですけども、
あのパイン農家出てましたよね。
まあかぼちゃ作ったりパイン作ったりとかするけど、でも夏は野菜ないって言ってたな。
夏ないですね。
夏は果物しかないって言って逆に夏は何にもないんだって言ってたな。
8、9月とか何にもない。
あ、まあでも全然違う農業なんでしょうけど、じゃあそこでまあこう研修というか、まあ働きながら勉強して、でいつかは沖縄で、じゃあその自分の農地でやると、
そうですね、うん、っていうつもりで、全然まだまだこれからの人でしかないんですけど。
いやー、でも本当に貴重な体験をしてましたね。羨ましいですよ、なかなか。
うん、いや本当におすすめですね、このなんか農学部、ね、農業大学校なり行ってる人は、はい、
うん、いや、こう、まあ、小野ラジオ聞いてる人に若い人がいるのかちょっとよくわからないんですけども、本当に若い人でこれから農業やろうけど、まあ、すぐ収納しなくていいかなみたいな人は、うん、一回そういうのをね、世界に出てちょっと、うん、日本をこう俯瞰してみるとか、すごいいいことだと思いますよね、
うん、本当に日本好きになると思うんで、逆に
逆に
外出たら人にもよるのかもですけど、
それすごいいいですね、うん、なんかこれ出たらなんか日本がダメなのが見えたんじゃなくて、日本が好きになるんだったらすごい、うん、まあ、いいですね、
うん、もちろんどっちも見えるところはありますけど、
うん、
まあ、やっぱ日本のここが良かったとかも分かるんで、
あ、分かります。うん、
なんかいいのかなと思う。
いや楽しみですね。いや、じゃあまあいろいろと、まあ、帰ってからも楽しみですね。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃああれだ、ポッドキャスト の、まあ、番組のタイトルが気になってたんですよ。これバルサーの探し物スイス編ってなってたじゃないですか。
はいはい。
日本編あるんですね、これ。
そう、そのつもりでなんか、あ、ちょっとスイス編にしとこう、とりあえずと思って、うん、
あ、
始めたのが10月とかなんで、そう、
はい、
スイス終わったら、スイスから日本に戻ったら、はい、番組終わっちゃったらちょっとあれだなと思って
あ、そうですね、いや俺また違う国に行くのかと思ったら、まあ次は日本で、はい、
まあ、行きたいですけどね、オーストラリアとかそのまま、
うーん、あ、オーストラリアもいいですね、
今度は英語学びに、
はい そうか、うん、いやいやありがとうございます。貴重なお話を、楽しかったです。はい、じゃあ最後になんかあの自分のポッドキャストのちょっと宣伝というか、うん、してもらえればと思うんですけど。
いいんですか。
はい、
宣伝、
はい、どうぞ。
はい、私は、ポッドキャストを配信しております。番組名が、パルサーの探し物っていうタイトルでやっております。はい、話はそのスイスの農家で働どういう風に働いてるのかとか、なんかどんな野菜が食べられてるのかとかいう話プラス、うん、なんか最近旅行に行ったところとかそういう雑談とかも多めですね。なんかそういうのを、はい、次の3月までは多分発信していくと思うので、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、あの概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひあの聞いてみてください。であのたまにちょっと野菜の写真を出してもらえるとイメージが湧きやすいん で,
で、ね、写真
もなんかムスリザラートって言われてもなんかどんなのなんだろうみたいなのでまあ調べちゃうんですけども、うん、できればなんかこう写真がちょっとあったりするとツイッターの方でもアカウント持ってるんで、うん、ぜひやってください。
はい、はい、ツイッターの方に上げていきます。はい、ちょっと素人すぎて、はい、頑張ります。
はい、じゃあ楽しみにしてみます。じゃあ、今日はですね、パルサーの探し物の、三田さんに来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあさよなら。
さよなら。